ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。先週土曜日4月2日はユーマグ ACSP10.6 チャレンジ企画の本試験ということで、プラスユーさんのあるアクロスビルの2階アクロスホールで、試験を行いました。まあ、こちら ACSP10.6 何度も、お話ししているんですけれども、アップルが認定する、MacOS 10スノーレパードのエキスパートとしての資格、合格すると認定証がもらえて、その資格の取得者であるという旨をアップルロゴとともに名刺にすることもできるようになるという、こちらをですね、ダイワボ情報システムさんの協力のもと格安で受験できるという企画をやってたんですけれども、本試験4月2日に無事行いまして、合格者4名、出すことができました。皆さんおめでとうございました。当初ですね、この企画スタートした時に合格者3名を、目標ということで掲げてたので、もう見事に、目標クリアということでございますので、実に良かったなと思います。まあですね、前回の定例会で2月ですけれども、模擬試験とかやったんですけれどもね、それ以外にあまりちょっとユーマグとして大したサポートができなかったのかなとも思うんですが、菊池先生をはじめですね、受験希望者の皆さん同士で情報交換されたり、またその学習用のですねプログラムなんかをこう皆さんでこう共有し合って、頑張っておられたようでございますし、何よりもですね、今回この東日本大震災発生いたしまして、当初予定しておりました会場であるアップルさんのセミナールームがこれ使えなくなってしまったりとかですね、まあ、ちょっと土壇場へ来ていろいろバタバタしちゃって、まあ、皆さんにはいろいろご心配をおかけしたんですけれども、まあ、一時は、延期ですかっていうようなお話もあったんですけれどもね、やはり、ちょっとこの、ACSP10.6 まもなくまあライオンも出るというタイミングで、少しでもですね長く皆さんにその資格最新のものということで、持っていただきたいなということもありまして、あえてこう結構に踏み切ったわけでございますが、本当にですねこういったバタバタにもめげず皆さんよく勉強されて、来ていただきまして、本当に、私も嬉しく思っております。どうもありがとうございました。そして重ねておめでとうございます。というわけで、私もですね、本試験、会場にはちょっと行ったんですけれども、準備とかですねして、で、ダイワボーさんがですねその試験用の機材を持ってきてくれたんですけれどもですね、これがなんと、Windows PC なんですね。なんで MacOS の試験なのに Windows PC なのかというのは、これは実はちゃんとした理由がございまして、MacOS で、その MacOS の試験やると分かっちゃうんですね、答えが。ちょっと操作するだけで。なので Windows PC でやるというのはちゃんとした理由としてあったということでございます。そしてですね、さて試験開始しましたということで、私はちょっと外で待ってたんですけれども、その間何をしてたかというと、やはり冷やかしというか応援に駆けつけた会員の金子さんの持ってきた iPad2 をいじっておりました。皆さん中で一生懸命頑張ってるのに、私は外で iPad2 をいじって遊んでたと、まあ申し訳ございませんですが、やっぱいいですね iPad2、まあ、従来の iPad よりもやはりちょっと薄くて軽い、そしてやっぱりインストールしておくべきアプリといえば、 まずガレージバンド、これも たっぷりいじらせていただきました。金子さん早速こちら導入されておりましたのでですね、まあ、やっぱ Mac 版のガレージバンドと明確に違うというのはやはりその iPad 2を楽器としてこう扱うことができるというところですね。まあ、Mac 版でもですね、この鍵盤表示されたりするんですけれども、やはりちょっとそこはダイレクトに画面を操作できる iPad 2の強みで、直接画面に表示された鍵盤を弾いたり、あるいはベースやギターの弦を鳴らすというようなアクションで、それをそのまま音楽としてトラックに記録してループなんかと組み合わせて音楽を作ることができる、素晴らしいインターフェースですね。で、面白かったのはですね、このガレージバンド 4iPad サンプラーがついてるんですよね。サンプラーっていうのは、まあ、よく昔からそのテクノポップなんかで用いられている手法ですけれども、録音した、言葉なり歌なり、人間の声なり普通の音なり、そういうものをですね、シンセサイザーとかコンピューターに取り込んで音階をつけてこう鳴らすという機能なんですけれども、この機能がですね iPad、ガレージバンド 4iPad についておりまして、 iPad 2のマイクから取り込んだ音をすぐにサンプラーで利用できるという、これ面白いですね。こちらもたっぷりと、ちょっと遊んでみました。そして、ガレージバンドといえば iMovie、まあ、今までもですね iPhone 4用の、また iPod Touch 第4世代で使える、iMovie あったんですけれども、やはりiPad で使う iMovie というのもまたちょっとこれは一味違っておりまして、画面大きいですし見やすいですし、で金子さんとちょっと実験してみて、あ、すごいなと思ったのは、やはり iPad 自体はちょっと撮影にあんまり向いてない、大きいですからね。で iPhone 4で撮った素材がそのまま使えないかということで、iPad 2と iPhone 4を接続してカメラコネクションの USB キットですね、あれで、iPhone 4で撮ったムービーを転送したところ、これを iPad 2の iMovie で使うことができました。これも素晴らしい機能ですね。こうしていじっていると、やっぱりちょっと iPad 2いいなという気分になってくるものですので、まもなく日本でもですね発売されるかと思いますので、まあ、ちょっといつになるか分かんないですけどね、皆さん楽しみに待っててくださいって私が言うことではないんですが、はい、さてさっきの、震災に伴いましていろいろとですね義援金をこう、寄付するためのいろいろな動きが、iPhone アプリ会などでも動いておりまして、エヴァノート、こちらは義援金とか寄付じゃないんですけれども、iPhone アプリとして有名なエヴァノート、こちらは、しばらくの間この1ヶ月間、ですね、フル機能が日本のユーザーに提供されているということで、私早速、これエヴァノート使ってみたんですけれども非常にいいですね。特にいいのは文字認識で、もこれは普段の、フル機能でないものでも使えるんですけれども、初めてちょっとその文字認識使ってみたんで、こちらですね文字の書いてある、写真とか画像をエヴァノートに放り込むと、これ自動で、クラウド上で、テキストとして認識できるようにしてくれる、まあ、検索で引っかかるようにしてくれるんですけれども、まあ、こちらは、テキストとしてちょっと、抽出できたらなおさらいいなと思うんですが、さすがにそこまではできないんですけれども、エヴァノートのこの画像検索機能、テキスト化のですね文字認識機能、これ一度使ってみるとよろしいかと思います。そして寄付というとですね、ジョーボーンのワイヤレススピーカージャムボックス、こちらをですね発売しているアメリカのジョーボーンのブランドの会社が、このジャムボックスの売り上げのうち5000円を義援金として寄付するということがニュースで出ておりまして、これはですねこの日本でこのジャムボックスを扱っているトリニティさんのオンラインストアから、注文すると4月15日までの注文分についてはこの 19,800 円の定価のうちの5000円が義援金として寄付されるという、これ非常に太っ腹ですねこのジョーボーンさん、5000円分儲けないってことですからね。ただしその寄付金になるのは、レッドドットというですね赤いモデルだけです。 この、ワイヤレススピーカーのジャンボックスはこの色とですね、色が違うと表面の処理も違うんですよね、形が、レッドドットっていうのはこの、真っ赤なボディに、表面ボツボツとしている感じで、まあ、日の丸のイメージでそのレッドドットに限って義援金ということなんだと思うんですけれどもね、こちら非常に、有意義な買い物になるんじゃないでしょうか。ジャンボックス、iPhoneですとか iPad から、こう直接ですねワイヤレスで、音楽再生が可能になる、非常に今大人気な商品でございますので、この機会にぜひ、検討されてみてはいかがでしょうか。4月23日はユーマグ4月度定例会の予定です。まあ、計画停電等でですね、予定どうなるかちょっと不透明な部分もあるんですが、一応予定しておいていただけると、ありがたいと思います。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、都内某所地下より杉山がお送りいたしました。それではまた。